ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の方も、僕にとってはひばりクラブと一緒なもんですから、これから、ひばりクラブ落語界の皆様と言おうかなと思っておりますが、今日はぶらり散歩ですね。いや、実は、今までこのひばりクラブのこれを書いててですね、何が私なんかこう、行き詰まるような感じがしたかって言いますと、散歩がなかったんですね。こうずっとあることを考えますと、どんどんどんどんこう、コンセントレートっていうかこう、集中してきましてね、それでこう、身動きがちょっと取れなくなってくるんですね。まあ、論理のための論理みたいになってきてですね、それでそれが非常に不満だったんですが、それで私のやつは、我々短くなって、それで短いところで終わってしまったりなんかしてたんですが、まあ、このひばりクラブはもう気軽にやってますんでね、私は。友達なんかとちょっと話をするっていう感じでやってますので、そういう風になってしまうんですけど、ぶらり散歩に出るようになってからですね、自分の考えが散歩の時の話のようなものが織り交ざってるんだっていうことがね、よく自分でも分かってきまして、それで織り交ざってるやつを無視してやってるので、行き詰まるようになってくるんだなとは思いましたので、また散歩に帰りましてね。で、今日は廃棄物の生活。非常に普通私が話してると違うんですけども、私は実は資源学の分野なんですね。まあ、物理つってもですね、物理とか科学というのは、何の専門ですかっていうと、物理とか科学とか言わざるを得ないのは、実は多くの人が別に科学分野の専門家じゃありませんので、まあ、専門というとやっぱり物理ですか、科学ですか、医学ですかとか、そういうことになりますよね。農学ですかとか。それはそれでしょうがないんですけども。それはある意味じゃ学問分野なんですね。学問分野ってのは対象物でもあるけども、それをこう、学問を解明していく手段というものもあるんですね。ところがもう一つの学問分野。例えば、航空工学とかですね。私の資源学とか、まあ、原子力とか。こういうのは対象物を言ってるんですね。物理的な方法でやったり、科学的な方法でやったり、あるいは歴史とか、私なんか広く構えてやる方ですから、まあ歴史とかですね、哲学とかそういうのも入って、対象物を攻撃すると、明らかにするっていうのがありましてね。まあそういう意味で私なんかは、原子力とか資源とか、まあそういったエネルギーとかですね。まあそういった分野。それをこう解析する方法としては物理とか熱力学、まあ、私なんかは熱力学とかですね、統計力学とか、まあそういう点がより専門的な分野に属するんですね。それで私なんかそういう専門ですからね、考えてみますとね、これ昔からそうなんですけど、よくリサイクルの話とかね、エネルギーの話が出てくると、私はいつもね、人間っていうのはふん転がしみたいなもんだって、ふん転がしってあんまり名前良くないんですけども、こう、昆虫でですね、こう、他人の糞をこう転がして、まあ、排泄物ってのは栄養ありますからね。それでそれを食料にしたりなんかするっていう虫がいますよね。名前も良くないし、あまり言いたくないんですけど、まあ、糞転がしっていうのはあることあるんですよ。で、人間っていうのは非常に糞転がしに似てるなっていうふうに私、これが自分が思ったのはもう40年から50年くらい前なんですけどね。あ、人間っていうのは糞転がしと同じだなと。思ったことがあるんですね。っていうのはね、例えば、こう、今皆さんどこにおられるかしないけども、例えば、住宅だとか、から会社のビルなんかにおられるとしますね。で、今会社のビルでなんか机を前にしてお仕事をされてるとしますとね、実はね、我々が使ってるものってほとんど全部廃棄物なんですよ。まず石油、石炭、天然ガスっていうのは、これ普通に考えますと、昔の大昔の生物の死骸が腐敗してできたものなんですね。まあ、腐敗の仕方がなかなかいいので、それを燃料として使えるってことはありますけどね。まあ、大雑把に言えば石炭は植物の死骸ですね。まあ、できた時期まで言えば石炭期みたいな特殊な時期もありましたけど、まあ、そうじゃない時期もできてるので、まあ、一応植物の死骸が腐ったものということですね。まあ、これは石炭でも無塩炭みたいな完全に石炭になったものはちょっと見分けがつかないんですけども、あまりこう腐ってないものですね。アタンとか、そういった、石炭になりかけてるようなものはもう年輪なんかも見える場合があるわけで、まあ、 植物の死骸であるってことよくわかりますね。それから石油なんかは、油ですから、これはまあ、植物性プランクトンがなる場合もあるし、動物性のプランクトンがなる場合もあるし、また魚みたいなものが大量にね、地下に埋まる時もあるんですね。で、これは動物が多いんですけど、それはどうしてかって言いますと、石油を分析しますとね、バナジウムとかなんかそういうのが出てくるんですね。これはその時に流行った動物の死骸の、人間ですと人間の血ってのは鉄ですね。それから昆虫ですと銅ですけど、まあ、そういったものを使いますので、まあ、比較的その時代もわかると。まあ、それだけじゃないんでね、ちょっとなんか言うと非常にこう、欠陥ができるんですけども、まあ資源学なんてやっぱり学生に教えるには、1年15時間を10回も20回も教えるわけですから、そうするとまあ全体像をきちっと伝えることができるんですけど、こういったまあネットなんかですとどうしてもね、まんべんなく言うってことはなかなかできないんで、一番わかりやすく中心部だけを言うってことになりますね。で、まあ、天然ガスがさらにそれが腐敗したものと考えられますので、そういう意味じゃ石油、石炭、天然ガスのエネルギーと使ってる全部廃棄物です。腐ったもんですね。それからコンクリート。コンクリートもですね、これ面白いんですけども、まあ、石灰石みたいなものとですね、それから砂利みたいなものと、それから、コンクリート、鉄筋コンクリートですか、鉄を使うわけですね。まあ、コンクリートの材料としては、石灰だとか、石灰質ですね。カルシウムの炭酸物ですから、これはまあ、生物由来のものもあるし、もともと鉱物由来のものもあります。まあ、日本では、だいたい2億トンぐらいの石灰質の、原料、資源を使っておりまして、よく日本は資源がない、資源がないっていう人いるんですけども、それは資源の見方がすごく狭いんですね。鉄とか石油石炭だけを言ってるってことあるんですね。まあ、日本はある程度資源国です。石灰とかですね、砂利とかですね、水とかですね。まあそういった基礎資源から言えばですね、日本はものすごく資源があることあるんですよ。例えば水でも確か全部空で言いますので少し間違えるかもしれませんが、8億トンぐらい、降りますしね。それから石灰の山っていうのはまだまだあります。それから川、砂利ができますよね。まあこういったものはなんでできるかっつったら、まあ、一つは CO2 が生物に固定されてできてっていうのもありますし、それからまあ酸化カルシウムなんかは若干弱アルカリ性なんで、 CO2 ってもともと酸性ですからね、まあ中和反応で、カルシウムの CaCO3 というのができたりしますんでですね、まあこういったものを石灰に使う、これがまあコンクリートの原料ですね。まあ、それに今度は鉄ですけども、鉄っていうのも、これ生物に非常に関係してるんですね。一応地球ができた時は、鉄分っていうのは2価の鉄で、それがまあ緑色です。汚い緑色なんですけども、それが全部水に溶けますからね。原始的な海水っていうのは緑色の汚い色してたと僕思うんですよ。それがですね、生物が海水中に発生しますよね。もう今から、まあ30億年前とかそういった話ですけど、それでだんだん光合成を始めましてね。それで、空気中の CO2 を取っては、そのうちの炭素だけを取って、酸素はもうその当時あまりいらなかったもんですから。酸素ってのは今では人間にとってはもうどうしても必要なもんで、酸素がなくなったらすぐ死んでしまうんですけど、生物の最初は酸素はむしろ猛毒だったんですから、それを放出するわけですね。それが海水中に溜まりまして、海水に溶けてた鉄をですね、2価の鉄を3価の鉄、つまり赤サビですね。まあ、それに変えたと。それで生物がそうしてますから、生物の死骸が溜まったり、赤サビが溜まったり、つまりカルシウムが溜まって鉄が溜まり、カルシウムが溜まって鉄が溜まるってなるんで、白いカルシウムと赤い鉄がこう、交互にこう、積もったりしてですね、それを島上鉄鋼床って言うんですけど、まあそういったものが、まあ地球の鉄の資源の多くなんですね。つまり、鉄とかコンクリートってのはどっちかっていうとですね、大雑把に言えばですよ。大雑把に言えば、やっぱりこれも廃棄物なんですよ。昔の、生物の死骸とかですね、それから生物が吐き出した酸素で沈殿した鉄とか、こういったもんですからね、これも廃棄物なんですね。ですから私たちがビルの中にいて鉄筋コンクリートの中に住んでる。それで冷房して そこでエネルギー使ったり、電灯使ったりすると。しかも、身の回りの机なんかは木とかスチールなんですけど、スチールはまあ鉄でできてますから、スチールの机なら鉄ですね。それから家にいて木の机を使ったりですね、畳なんていうのがあったり、それからフロア木でできたりしますから、これ全部木の樹木の、まあ、廃棄物じゃないんですけど、これはまあ樹木の死骸ですね。つまり人間っていうのは生活自体もエネルギーも構造物も全部前世代もしくは一部現世代の生物の死骸を使ってるんですよ。死骸とか廃棄物とかですね。吐き出したものとか。まあこれは当然で、ある生物が生きるためには前の世代の廃棄物を使って生きてるわけですね。ですから私はリサイクルとか廃棄物どうするとかいう話が出た時ですね、変なこと言ってんなと。もともと我々っていうのは廃棄物生物だから。だから、まあ、どの生物もどっちかったら廃棄物生物なんですよ。っていうのはやっぱり生物の生きていくのにエントロピー下げなきゃいけませんから、そのエントロピーが低いものを利用するわけですけども、エントロピーの低いもので、有用なものって言うと大体廃棄物なんか多いもんですからね。まあ結局それを使うということになると。だから、その、例えばリサイクルだとか、廃棄物の利用なんて言ってもですね、もともと僕らは廃棄物ばっかしか利用してないって言えば利用してないんですね。ところがね、人間っていうのは廃棄物がいいんですよ、実は。それは当たり前ですよね。自分たちが生きる元が廃棄物ですから。ですから、生物の死骸が好きなんですよ。感覚的に好きなんですね。これはまあ、人間っていうのがもともと他の生物を食べていきますから。だから食料っていうのは実は命なんですね。そういう点では僕はこれ聞いてる方がどう思うかわかりませんが、食べ過ぎて太ったから、ダイエットしてますっていうのはものすごく僕は心に応えちゃうんですよ。いやいや、命は大切なもんだから、ね。別に食べ過ぎてってことは命を自分が必要な命以上に使うってことですからね。ちょっと望ましくないなと。それを今度またダイエットでなんかどっかの教室に行ってなんて、自転車を漕いでるなんて言ったらですね、なんていう生物なのかなって思うことが実は僕あるんですね。まあ、人間は食べるものが、まあ、命以外はほとんど食べないんですよ、実は。リンゴジュースでもみかんジュースでも全部ね。まあ命でも、別にそのものが提供してくれる命そのものを使うんじゃなくてね、みかんみたいにみかんの実を使うとか、まあ使ってくださいというものを使うというのもありますけど、あらかた生物を殺すんですね。まあ、昔食品と生物の命っていうのは漫画がありましてね、私読んで非常にこう感銘受けたんですけども、ちりめんじゃことかね、それから貝だったらハマグリじゃなくてシジミとかね、こういう小さな生物を食べちゃいけないっていう漫画だったんですよ。漫画ですけどね。つまり命の数が多いっちゃわけですよ。例えば、アサリのお味噌汁だったらアサリが3匹しか入ってない場合もあるんですけど、シジミの味噌汁だったら100匹ぐらい入ってたり20匹ぐらい入ってたりしますからね。だから、大きい動物の方が食べていいのかなと思ったりもしたことあるんですね。それから、多摩美術大学でデザインやってるときに、やっぱりこれは強く感じましたね。美術の人はそういうことは知りませんので、心が休まるものっていうものはですね、大体命が関係してるんですよ。例えば、非常に簡単に言えば、プラスチックと木材だと、木材を使った方が柔らかみがあるとか、それからホッとするとか言われるんですよ。だけど僕にしてみれば、僕は科学者なもんですから、木材を見ると死骸に見えるんですよ。樹木の死骸に。それから、プラスチックの椅子なんか見ると、まあこれ死んだものだから、まあいいじゃないかと。生きてるものを殺して椅子にするよりか、死んだものを使った方がいいんじゃないかとか思ったりするんですね。ですから、人間っていうのはなかなか変なもので、命は大切であることもわかってますし、廃棄物が汚いとは思ってるんです。だけども人間は同時にですね、命に関係するものは美しいと思い、心休まると思い、そして廃棄物は素晴らしいと思ったりするんですね。だからこれは人間と自然との関係っていうのが非常に複雑であって、それがまた心理に影響してますので、まあそういうようなことになるわけですね。で、僕なんかはどっちかっていうと、 そういうものとも深い関係の中で研究なんかしてますんで、どうしても木の椅子とかだと、まあ、かわいそうになっていう気がちょっと湧くんですよね。それから、エネルギーを使うなって言うけど、エネルギーってあれ、廃棄物だからいいんじゃないかと思ったりね。廃棄物の有効利用ではね、もう、石油、石炭、天然ガスなんてもう素晴らしいんですよね。まあ、原子力はまた少しこれ違いましてね。まあ、皆さん原子力っていうと、放射線が出るのでどうかっていうふうに思いますけど、まあ、資源としての私から見ればですね、今、放射線っていう原子力発電所はウランの235っていう同位体使うんですけども、これは今0.72%入ってるんですね、ウランの中で。ところが、地球ができた時はですね、ウラン235は随分多いんですよ。それがまあ、地球ができても40億年も経ちますんでね。だんだんだんだん235減ってきて、現在は0.72%。もうしばらく経ったら、地上にはウランの235はなくなりますけどね。まあそういうような状態なんで、原子力っていう話を聞くとね、僕は資源があんまりないなとこう思うんですね。つまり、原子力の燃料のウランは廃棄物じゃないんですよね。どっちかって言ったら地球ができた時の元素の一種なんです。ところが、他のですね、石油、石炭、天然ガスはまあ廃棄物ですから、これを使うと CO2 が出て、CO2 が次のまた生物の資源になりますんでね、食料になりますので、まあ、どっちかって言ったらリサイクルした方がいいんじゃないか。リサイクルってことは石油、石炭、天然ガスを燃やすってことですね。燃やして CO2 を出すってことなんで、まあ、現在のように石油が大切だからあまり使わないようにとかですね、それから CO2 を出すと温暖化するかやめた方がいいのと全く真逆なんですね。だけど、まあ我々生物というものがそういうことを持ってるということの意識はいるんじゃないかと思いますね。まあ、砂利とかそういうのもそうなんですけど、砂利なんかは多くはですね、まあむしろもともと砂利として存在するものがあるんですけど、まあ、山の上にね、雨が降って、それがこう、石を転がしてきまして、そこで粉砕されたり、丸くなって小さくなったりするっていうのが多いんでね。海の波もそうですけど。まあまあ、月の影響で、砂利ができたり、それから地球の重力で砂利ができてるので、まあ、使うのは多いに使っていいんじゃないかなと思ったりもしててですね。まあ、一つ一つ細かく見なければいけないんですけども、まあ、全体の見方としてはそういう見方もあると。したがって私なんかこう物を見ますとね、プラスチックのものは綺麗に見えます。全部もう死んだもので、これを利用してるので、まあ、生物も喜ぶだろうなと思いますし、それから生きてるものを使ったものはね、ちょっとかわいそうだなっていうふうに思いますので、普通の人と感覚が本当を言えば逆かもしれません。